日本バプテスト連盟では、今日から来週の日曜日まで教会学校週間という催しといいますか、イベントを持っています。あ、ごめんなさい、新学校週間を持っています。日本バプテスト連盟ではですね、西南学院神学部、東京神学校、それから九州神学校と3つの神学校を持って、それで将来牧師、伝道師、また執事、一般信徒、それぞれの役割に応じた教育がなされています。そして福音を述べ伝えるためにいろんなところへ派遣し、またそれを支える教授、スタッフ、皆さんが私たちの良き指導者となるべく大きな役割を果たしていることはご存じだと思います。で、バプテストではどちらかというと万人祭司という立場を取っておりますので、そういう学びも当然必要ですけれども、本来の学びっていうのはむしろ私どもいるこの教会こそ本当の意味での学びのところではないでしょうか。そのために私たちは教会学校なり、いろんな平日に聖書の学びを通して御言葉を聞いたり、また人との話を聞いたりしながら私たちの信仰を増し加えているという意味では、全くこの教会こそが本当は神学校に勝るとも劣らない役割を果たしていると言っても過言ではないと私は思っています。さて、イスラエル民族にとって教育とは大きなウエイトを示しておりました。その事実を占めることを一つ皆さんにご紹介したいと思います。皆さんご存知に、イエス・キリストがいわゆる登場して十字架にかかった後、キリスト教はその人たちを中心に爆発的に普及してまいりました。しかしそれと同時にローマ帝国に対する反逆もまた正比例して増えていったことは事実です。そこで70年、ローマ軍はとうとうエルサレムを陥落すべく、その城壁に全てを包囲いたしました。その時にとうとうエルサレムも陥落すると思った一人のラビはですね、外にはローマ軍、内には脱走を防止するためにエルサレムの住民たちが城壁を固めている中で、なんとか外に出てローマ軍と交渉しようというふうに思いました。で、彼は一つの計略を考えて、ローマ軍の司令官と交渉するために重い病気にかかったという噂を流し、そしてやがて死んだというふうに言いふらしたのです。それは出自じゃなければエルサレムの城外に出ることはかなわなかったということもあり、また当時のユダヤ人の墓地はですね、当然崇高な神殿の中に置くわけにいけませんので、衛生上の問題とかいろんな問題があってエルサレムの郊外に墓地があったということもあります。そこで彼らは羊の棺を抱えて堂々と正面から出ていったというふうに言います。そしてその一人のラビはすぐさまローマ軍の軍地に行って司令官に面会を求めたということですね。彼は将軍に会うと、ローマ皇帝に対する敬礼と同時な非常に丁寧な言葉で、あなたは間もなくローマの皇帝におなりになりますと言ったんですね。そして彼はもう一つ条件をつけます。どうかユダヤ人のために小さな学校を破壊しないで残してくださいと懇願するんです。 そうすると当然そのローマの将軍はひょっとしたらローマ皇帝になるかもしれないという予言を得たもんですから、その提案を快く受け入れて、ローマ兵が突入最前に一つだけこの建物を残せという命令を下します。そしてやがて時が過ぎたときに、この予言は本当に実現することになります。彼はこの約束を覚えてですね、当時のイスラエルのヤネブというところに学校を建てることを許可し、そしてこの学校こそがユダヤ教を守る砦となり、たとえイスラエルという国家が滅亡しても学校を残すことによって彼らの信仰また教育そのものが残ったというエピソードになっています。したがってユダヤの民は国家こそ失ったものの、ユダヤ教の信仰と教育が全世界に広まって、むしろ目に見える国家よりもこの学校を通して、またこのユダヤ教の信仰の継承と教育こそがむしろ重要だという判断したんですね。まさに彼らの言う国家がなくなり世界に分散しても四散しても、聖書こそが、彼らの言う聖書はモーセ五章ですけども、ユダヤ人の祖国だと信じて、彼らは目に見える領土でもこの学校を持った民族、立法を持った民族として彼らが今なおこの教育を十分に尊重している証の一つだということが言えるのではないでしょうか。さて今日はこのエレミヤ書から新しい契約と題してメッセージを語ることにいたしました。このエレミヤ書はなかなか私にとっても示唆に富んだ言葉です。このエレミヤの意味は主は建設するという意味です。アナドテの祭司ヒルキヤの子供として彼は誕生します。有名なヨシア王の時に預言者として証明をし、ヨシア王の宗教改革に彼は期待をしていました。ヨシア王はご存知のように過去の伝統的な戒律を守って見つかった律法の書を大切にしたんですけども、残念ながら彼はこの志半ばで戦死をいたします。彼の死後政治情勢は混乱し、バビロニア派の支える一派とエジプトを支える一派の対立の中で、彼は何とか国を保つためにはバビロニアを中心として平和を保つ、そして降伏もやむなしという立場で彼は主張しますが、ほとんどが彼の言葉を耳を傾けようとはしません。このつらいつらいメッセージを彼は語らずにはいられなかったのです。そして神の使命のために苦難の道、そしてやがて訪れ合おうバビロン主をも彼は予言したにもかかわらず、当時の支配者級は誰も彼の言葉に耳を傾けようとはしませんでした。この当時エレミヤと同じようにいろんな預言者がいます。例えば審判を説いたアモス、服従を説いたイザヤ、愛を説いたホシア、こういった預言者たちとの感化を受けて、彼は形式的な宗教というよりもむしろ心の宗教というものを提案したことに有名です。その典型的なところが今日のエレミヤ書の31章、新しい契約というところです。 さて、ここで言う新しい契約とは一体どういうことを言うんでしょう。契約という言葉は皆さんはどういう意味で捉えているでしょうか。一般的に契約と言いますと、私たちは日常生活で物を買ったり売ったり、またサービスを受けたり、いろんなことで契約をいたします。一般的にはこれは人対人との関係のおいての相互利益のために約束をし、それをきちんと文書で残すために契約書を取り交わします。また口頭契約でもやることが十分にあります。したがって契約というのはお互いが縛るものであって、それは将来何らかのリスクが、何らかの利益があるために証拠として残す意味合いを持っています。ところが聖書の言う契約はそういうものではありません。むしろ神様が私たち人間あるいは民族との関係における約束を表すもので、どちらかというと神様からの一方的な恵みのものなのですね。旧約聖書の中においても神様の約束または契約がいろんなことが聖書の中で述べられています。少し有名なものをご紹介しておきましょう。まず一番目に有名なのはですね、ノアとの契約です。悪が世に満ちたときに、神様はそれをご覧になって一切のものを消し去ろうとしたときに、ノアとその家族および一つがいの動物植物なんかは残せと言われてましたね。そして水が引いたときに虹を見ろとおっしゃいました。この虹を見るときに私の契約の印である。彼らは虹を見ることによって神様の契約約束を守ることができました。2番目、アブラハムとの契約です。これはよく創世記の中に書いてありますね。子供がなかなか生まれなく、しかしその前に神様はあなたの子孫に砂の数、天の星の数のようにあなたの子孫を増え世に満ちるとおっしゃいました。事実アブラハムには後でイサクが生まれ、そしてそのあまたのように人が増えました。つまり砂星というものを見ることによって神様はその約束の印として私たちに与えられたのです。で3番目、今度は出エジプトの時にイスラエルのために十戒という石板の文字を与えられました。過去奴隷状態であったエジプトから約束の地カナンに行く時に、途中でモーセに石板に神自らが文字を書かれ、石板2枚に十戒という律法の授けられたことはご存知でしょう。つまり石板に収められた律法の書、十戒という言葉によって神様は保証された、契約をされたのですね。で最後にヨシアです。いよいよモーセに代わる指導者として約束の地カナンに入るときに、エリコを攻略しヨルダン川を渡るときに、川をせき止めたときに12の石を持ってこいと神様はおっしゃいました。つまり12の石をという象徴を通してですね、神様はこういう契約という形で具体的に私たちが目に見える形で私たちに示されたのです。しかし彼らはこの契約を何度も何度もイスラエルの民は不信仰に陥り、そして守ろうともしなかった。でこの時代、エレミアのこの時代の最大の問題というのは、いよいよその 不道徳、偶像礼拝、またいろんな悪に染まったものを、イスラエルの民をですね、とうとうエルサレム神殿が破滅をする、また国そのものが滅亡する。そして当時行った契約の主体そのものがもう滅亡する。絶対的なものとして見た契約がそのものがですね、崩壊して新しい契約へと導かれる関係になるんだということをエレミアは述べています。それは将来イエス・キリストの贖いを通して新しい契約までに生きる恵みそのものを実は付加していることではないでしょうか。この新しい契約という言い方は心の中に刻むというんですね。今までは目に見える形で私たちに示されました。しかし今度の新しい契約は心の中に刻むんだと神様はエレミアを通して言われる。それは新しい契約告げる預言そのものはですね、イエス・キリストという終末的な預言の形でもあり、神様からの一方的な契約の締結の宣言でもあります。しかも歴史を超えた質的に新しさを持つものなんですね。先ほど詩詞で読んでいただきましたように、コリント人への第2の手紙の中でも古い契約と新しい契約にも言及しています。新約聖書の中で新しい契約と触れているのはそこの箇所とですね、もう一つルカによる福音書の22章の20節をご覧ください。よく私たちが週の初めに主の晩餐式の時によく述べられる言葉です。食事の後、杯も同じようにして祝えた。この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。私たちは新しい契約のもとで実は今生かされているということなんですね。エレミアがここで述べた新しい契約がイエス・キリストを通して本当の意味での実現をし、また私たち一人一人がエジプトの奴隷状態からの解放、これはから私たちには罪あるものがイエス・キリストの十字架の贖いの死と復活によって罪が許されて神様との新しい契約の中に入ったということなんですね。神は過去何度も何度もイスラエルの民は不信仰に陥り不貞の妻であったということは聖書に記しています。しかしそれにもかかわらず神様は忍耐をもってずっと一人一人の民を慈しみ導かれた。そして神とイスラエルの契約においては常に律法が中心的な位置を占めていたにもかかわらず、イスラエルの民は何度も何度もその律法の教えに背いたということが書かれています。虹、石板、星、石、またそういうものに書かれたものと彼らの心という目に見えないものとの対比がここで十分にわかります。それは聖霊がキリストを通じて内在し、律法の働きが私たちの心の中でなすということなんですね。これこそ本当の意味でも神を知るということなんです。だから私たちが何かあったときに石板の文字を見る、また星を見る、虹を見るということではなくて、私たち一人一人の心の中にそれぞれが問いかける。この時に私は何をすればいいのかというところをですね、そうした時に神様に対する信仰と服従と愛と全てを含めた人格的な交わり関係が形成されると 私を知るということは、すべてのキリスト者が聖霊に通して直接神様を知って交わることですね。つまり私たちと神様の関係は、私は太鼓のようなものだというふうに考えています。ご存じのように太鼓はですね、強く叩けば強く応じます。しかし弱く叩けば弱くしか応えてくれません。それと同じように、私たちが本当の意味での神様に何かを求め、また神様に何かを尋ね、祈る、そういうことを粘り強く、いつも何か問題があったときに問いかけているかというのが問われているのではないでしょうか。そういう意味で、このエレミアはこの厳しい状況の中にもかかわらず、新しい契約を立てる日が来ると言ってるんですね。で、それは先祖が得たようなものではない。私の律法を彼らの導きにその心の中に記す。そうすると、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。つまり神様のと私たち人間との関係が、この新しい契約によって結びつけられるということを言っています。私たちはともすれば日常生活の中でいろんなことに悩み、苦しみ、また言わなければならないことを言う必然性が出てきます。エレミアのように、たとえ辛いことであっても、時の王に、時の指導者に、また時の民衆に、主から語れと言われたら語る、なければならない定め、または務めを持っています。私たちも実際的に現実な生活の中でいろんな経験、いろんな体験をします。その時に判断に迷うことがあるかもしれません。しかしその時の判断は、常に私たちの心の中にある新しい律法に問いかけてみることなんです。その時にきっと私たちにとって、その時に一番ふさわしい会が与えられるかもしれませんし、また神様がいろんな状況の中で私たちを導いてくれるかもしれません。しかし恐れることなく、神様に信頼し、神様のこの約束、契約に従って一日一日を歩むことこそ私たちの務めではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの御名を賛美します。今日もあなたと共に礼拝を守ることができまして感謝します。今新型コロナもまだまだ感染状況は油断が許さない状況になっており、また東京オリンピックも1ヶ月を切って、まだ具体的な開催する手段等も全く見えない状況になっています。こういう状況にあっても、私たち一人一人があなたの導きによって平安と健康に守られ、一日一日を喜びと希望を持って歩むことができますように、私たち一人一人の信仰を強めてください。そして今あなたから与えられた約束に基づいて、平安と希望と愛を持って歩むことができますように、この小さな願いと感謝と主イエスキリストの名によって御前に伝えます。アーメン。